天の父に求めよと題して宍戸俊介牧師より説教いただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書7章の7節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの7節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。今聞いた一番最初の言葉、求めなさい、そうすれば与えられるというこの言葉は、多分私たちが今手にしている聖書の言葉よりも文語訳聖書に書かれていた言葉の方がずっと有名だろうと思います。文語訳聖書にどう書いてあったかと言いますと、求めよさらば与えられん、そういうふうに書いてあるんです。求めよさらば与えられん、でそういう言葉をどこかで耳にしたことがあるという方はきっと多いのではないでしょうか。おそらくクリスチャンでない人たちも、教会に一度も行ったことがない、でそういう方々も、求めよさらば与えられんという言葉だけであればどこかで聞いたことがあるな、そんなふうにお感じになるんじゃないでしょうか。で聖書の言葉がそんなふうに広く知れ渡っているというそのこと自体は大変結構なことなんですけれども、しかし本当にこの言葉の意味が理解をされて広まっているのだろうかというふうに考えますと、もしかすると少し誤解をされてこの言葉を受け取られているんじゃないだろうか、そんな気もいたします。求めよさらば与えられんという言葉は普通どんなふうに考えられているんでしょうか。どういうことであれ、自分がまず求めることがとても大事だっていう、そういう意味だって思ってる人は結構多いんじゃないでしょうか。自分が求めることが大事なんだ、そこから、言ってですね、なせばなるっていうこととほとんど同じだと思ってる人もいるかもしれません。どんなことでもやれば実現できるんだ、やればできる、そういう言葉だろうと思って、この求めよさらば与えられんっていう言葉聞いてる方もいらっしゃるかもしれません。しかしです、実はこの言葉っていうのはもともとはですね、この聖書の今日の文脈をずっと後ろの方まで読んでいくと分かるんですけれども、この求めなさいっていう言葉はですね、何でも強く自分で思い込んで欲しがりなさいっていうことではありません。そうではなくて、天の神様に、天の父にあなた方求めなさいって、そういう言葉なんです。11節にこんなふうに言われます。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。天の父が求めるものに良いものをくださるんだ、だから求めなさい、そう言われているわけです。ですから求めよさらば与えられる、与えられんという言葉はですね、これ別の言い方をするならば、天の父に願い求めなさい、祈り求めなさい、そういうことなんです。求めよさらば与えられんで、この言葉はもともとの意味は神様に切にお祈りしなさい、祈り願いなさい、そういうふうに進めている言葉なんです。で、今日はこれマタイによる福音書で読んでいますけれども、同じことがルカによる福音書にも、教えられています。そして ルカによる福音書の方ではですね、より一層この、求めなさいという言葉がお祈りの言葉なんだ、お祈りのことを言ってるんだということがよくわかる書き方になっています。ルカによる福音書の11章の9節のところにその言葉が出てくるんです。ルカによる福音書の11章の9節というのは、私の聖書ですと128ページです。新約聖書の128ページ上の段のちょうど真ん中ぐらいのところですけど、ルカによる福音書の11章の9節をお聞きします。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。で、同じことが出てくるわけですが、これどういう文脈の中で出てくるかといいますと、11章の1節から4節のところでですね、まずイエス様があなたたちはお祈りするときはこういう言葉で祈るんだよっていうふうに主の祈りを教えてくださっているところです。そして主の祈りを教えてくださった後でですね、5節からのところっていうのは、お祈りを諦めないで、辛抱強く祈ること大事なんだよ、お祈りっていうのは続けることがとても大切なんだよっていうことを教えている言葉がずっと出てくるんですね。で、そのお祈りってとても大切なんだよ、祈りっていうのは続けることが必要なんだよっていうふうに教えてくださる中で、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられるっていう言葉が出てくるわけです。ですからこのルカによる福音書を読めばもう明らかにこれはですね、お祈りをしなさいっていう、そういう言葉なんだっていうことがよくわかるわけです。求めなさい、そうしたら与えられますっていう言葉は、諦めないであなたは自分の必要を神様に願い求め続けなさい、お祈りし続けなさいってイエス様が教えてくださった、そういう中で語られている言葉なんです。で、イエス様がここで神様に求めなさいっていうつもりで、求めなさい、そうすれば与えられるって教えておられるんですけれど、しかしこの求めるっていうのはですね、私たちが自分の心に思い浮かんだことを、1回や2回ちょっと神様に祈り願ってみるということでは実はありません。そうじゃなくて、イエス様の言った言葉を使うなら7を70倍するまでって言っていいと思うんですが、際限なくあなたは祈り続けなさいって、同じこと何度でも祈りなさいって、そういう教えなんです。で、イエス様が何度でも祈れ、とにかく祈り続けなさいっておっしゃってるっていうことはですね、ここの言い方からも非常にはっきり分かります。今求めなさい、そうすれば与えられるって話だけしましたけど、このあと言葉がさらに続いていくんですね。探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。で、まさにこう3通りに言葉が重ねられているというところにですね、イエス様があなた繰り返し祈るべきなんだよって、そう思っている気持ちが現れているんです。で、まず私たちが神様に何か願うって、何であれですね、スタートは私たちが自分の必要を神様に祈り願う、求めるというところから始まります。どんなものであれ、どんなことであれ、私たちは天の神様にそれを願い求めていいんです。私たちが祈りを通して何であれ神様に求めるということを神様喜んでくださいます。私たちの祈りに神様喜んで耳を傾けてくださいます。で、もちろんだからといって私たちが祈ったらすぐにですね、祈り求めているものが私たちの思った通りに、思った時に自分の手にできるなんてことはないかもしれません。神様はですね、私たちが神様に向かって祈る、願う、求めるっていうことは例外なく喜んでくださるんです。しかし その結果どういう結果を私たちに与えようとするか、これは神様がお決めになることなんですね。だから私たちが願ったら自分の願った通りに一人でにすぐに戻ってくるっていうものではないんです。しかし私たちの願い求める祈りっていうのは神様喜んでくださるんです。で、私たちにしてみるとですね、自分が何かを神様にお願いする、願い求める、祈り続ける、しかし私たちの目に見えるところ、肉眼に見えるところではその祈り願った通りの結果というのはなかなか実現をしない。そして傍からはですね、あなたのお祈りちっとも聞かれてないじゃないのって、そんなふうに言われてしまうようなことだってあり得るんです。そしてそんなふうにです、私たちが何かを祈ってなかなかその通りにならないっていう時に、イエス様はそのところであなたが祈りに疲れて諦めてしまわないようになお探しなさいっておっしゃるんです。私たちがちょうどなくしているものを探そうってするときみたいに、あなたは、さらに探し求めてお祈りしていいんだって、そうおっしゃるんです。で、なくし物を探した経験っていうのはどなたでもおありだろうと思います。私もしょっちゅういろんなものなくなって探すんですけれども、私の実感だと探し物ってそう簡単に出てきません。そもそもどこに置いたか分かんなくてなくなってるわけですから、あそこだって言って出てこないわけですよね。あるはずだと思ってるところになくて、困ってしまうわけです。それで、あるはずだって、答えがあるはずだと思ってるのにそこに行ってもちっとも答えが出てこないわけですよね。さて困った、一体自分はあの荷物をどこに置いただろうか、自分が最後にあの荷物手にしてたのは一体いつだったろうか、あるいはどんなことに使っただろうか、あるいはいつ見かけただろうか。そんなふうに一生懸命記憶をたどりながらです、ありそうなところをいろいろ探していって、まあようやく見つかってよかった、あるいは最後まで見つかんないってことも時々あるんですけれども、でもイエス様はです、お祈りが願った結果にすぐに至らないときにはそんなふうに探し物するみたいに探しお祈りしていいんだっておっしゃるんです。祈ったからってすぐに思った結果に至らない場合があります。で、そのときにはもうどうせ見つからないんだって諦めて祈ることやめてしまうんじゃなくて、あるいはもうあれ見つからないんだから他のことにしましょうって手近なものに変えてしまうんではなくて、このお祈りってなんでなかなか聞いてもらえないんだろうかと考えたり、あるいは今自分が祈って思うような結果につながっていないことについて、一体神様はこのことを通して何を私に教えようとしておられるんだろうか、そんなふうにいろいろとですね、私たちは自分が祈っているということについて考える、探し回るっていうことができるんですね。いろいろと考えながらなお祈り続けるっていうことが願わしいことなんです。しかしです、そうやってあれこれとこう思い巡らしながらですね、一体神様の御心ってどこにあるんだろうかって、そう考えながら祈ってもやっぱり、思った通りの結果にはつながらないし、あるいは神様が何を考えておられるのか、その御心もなかなか合点がいかないっていうことも場合によってはありえます。で、そんな時にはですね、私たちはつい言うことを聞いてくれない神様に向かってムカッパラを立ててすねちゃったりしがちなんですけど、イエスもなおそこで門を叩き続けなさい、そういうふうに祈っていいんだよっていうふうに教えられるんです。どこまでも求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい、あなたのお祈りってそういうふうであっていいし、またそう祈るべきなんだって、そう3通りにイエス様は教えておられるんです。で、主イエスはそんなふうにですね、私たちが繰り返し熱心に神様に祈るということを教えてくださいました。そして8節のところで、さらに念を押してこうおっしゃるんです。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。 この8節の言葉ちょっと聞くと7節の繰り返しであって聞こえるかもしれません。しかし単純な繰り返しではないんです。実は7節で言われてなかったことで8節にはっきりと告げられていることがあります。でそれは8節の最初の言葉なんです。誰でもっていう言葉です。誰でもですから、どういう方であってももしもあなたが心から一生懸命になって辛抱強く祈り続けるのであれば、そのお祈りってのはきっと聞き届けてもらえるんだよってイエスもおっしゃってるんです。教会生活を長く続けている人の場合には神様祈りを聞いてくださるけれど、新しく来た人の祈りは聞かないなんて、そんな条件の狭い方じゃないんですね。神様は誰でもあなたのお祈りは聞いてくださるんだって、だから祈り続けなさいってイエスもおっしゃるんです。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、イエスもそうおっしゃるんですが、それはもう少しはっきりとですね、ここの意図を表して言うならば、あなたは天の神様に求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい、でそういうことなんです。でさて、そんなふうに今まで私ですね、ここの言葉っていうのはイエス様がお祈りを教えてるんだと申し上げてきました。でこういう言い方でですね、普段からお祈りを捧げているという方にはおそらく、意味がよく通じていると思うんですが、しかしです、もしかするとこの場所にはですね、普段神様に祈るなんていう生活と無縁の方がいらっしゃるかもしれません。そして、実は天の父なる神様に祈ったことがない、でそういう方々にはですね、もしかすると今私が申し上げたことっていうのはあんまりお分かりいただけないかもしれないって思うんですね。でそもそもあなたの天の父に祈れなんて言われても、私たちどっちの方を見て祈ったらそこに天の父がおられるのかわからないじゃないかって、そんなふうに思うかもしれないと思います。で実は、キリスト者がお祈りするときにですね、神様がどっちの方角にいるかということは、これはクリスチャン自身もあんまりよく分かってないことなんだろうというふうに思うんですね。お祈りするときに私たち東向いて祈ったらいいのか、西向いて祈ったらいいのか、はたまた天だから上向いて祈ったらいいのか、どこ向いて祈ったらいいんだろうって、おそらくお祈りをし慣れている方でもそんなふうには考えてないと思います。でそして実はそんなふうにあまり場所にこだわってないというのは、これはまあ、当然といえば当然のことなんです。聖書の言葉に照らして言えば全くその通りなんです。でどうしてかというと、聖書の中では私たちが祈っている相手の神様ってどういう方だって言われているかというと、これはもう聖書の1ページ目、旧約聖書の1ページ目に出てくるんですけれども、神様という方はですね、この世界を作りになった作り主だって書いてあるんです。創世記っていう書物が聖書の一番最初にありますけど、創世記の創っていうのは作るっていう字です。聖っていうのは世界です。世界を作った、記録っていうのが創世記ですよね。で一番最初にそこを開くと、神は、初めに神は天と地を創造されたって書いてあります。ですから神様がこの天とこの地、この世界全体を作りになったんだって。で神様が世界を作りになった作り主だっていうからにはですね、その作り主である神様っていうのはこの世界の中のどっかにいらっしゃるはずがないんです。この世界と別のよその場所にいて、まあ、場所っていうのか分かりませんけど、よそのところにおられて、その神様が私たちの生きているこの世界を作ってくださった。だから神様っていう方はこの世界の中におられる方ではないんですね。世界の外側においでの方です。で一方私たち人間というのは、これは当然ですけれども、自分が置かれて、まあ、作られて置かれているこの世界の中に生きています。そしてそうであるためにですね、あんまり普段意識しないかもしれませんが、私たちの物事の考え方とか感じ方とか捉え方っていうのはですね、もうどうしたってこの世界の中にとらわれちゃってるんです。例えば神様っていう言葉を聞いて、その神様を思い浮かべようとしたときに、どんなふうに自分が神様のことを思い浮かべるだろうかって、 まあ、人みんな違うと思うんですけれどもね、例えばもしかすると非常に明るくてとっても見つめてられない大きな光みたいな方だって、そういうことをイメージする方いらっしゃるかもしれません。あるいは輝く白い衣を着たもう何歳か分かんないようなおじいさんが神様じゃないかって思う方だっていらっしゃるかもしれません。で、今申し上げた2つの例がもちろん神様のイメージの全てなんていうんじゃなくてですね、皆さんもそれぞれにですね、神様って言われた時にイメージしようと思ったら自分なりのイメージというのをなさることできるに違いないんです。しかしです、そういうイメージ100人いたら100通りのイメージあってもいいんですけれど、しかし私たちがですね、どんなイメージで神様のことを考えるにしてもですね、実はそのイメージっていうのは私たちがすでにこの地上の世界で経験して知っていることから生まれている、私たちが今まで生きてきた経験の中から紡ぎ出しているイメージなんです。だからこの世界の中の感覚、この世界の中の言葉でしか私たち考えられないようなところがあるわけです。まばゆい光だって、真っ白に輝く光だって、長く伸びた白いひげだってですね、あるいはもしかしたら神様は世界作られる前だからビッグバンの前におられたんだろうって思って、そのなんていうかこの宇宙ができる前の際限なく戻ってってですね、爆発する前のものすごい砂粒みたいな点の差の向こうにいるんだなと思う方いらっしゃるかもしれないですけど、しかしそういうものすべてはやっぱり私たちが暮らしているこの世界の中にあるイメージでしかないんですね。で、本当の神様っていうのは私たちがどんなふうにその相手である神様をイメージするにしても、どんなふうに想像するにしても、常にそういう私たちのイメージを超えている方なんです。だから私たちがお祈りをしようとするときにです、その神様がどこにいるのか、場所が分かんないな、どっち向いたら神様おられるのかなって、ふと分かんないなって思うことがあっても、これ無理もないんです、仕方がないんですね。私たちには本来実は神様っていう方はですね、自分の感覚や自分の理屈の中では捉えることができない、そういう方です。私たちがお祈りするときに何気なくです、天の神様とか父なる神様ってお祈りして始めてますけど、その神様っていうのはですね、実は私たちの認識なり感覚なり理解を超えてる方なんです。この世界の中の何かになぞらえることなんか到底できっこないような方なんです。この世界を作ってくださって世界の外側にいらっしゃる、そういう神様に向かって私たちは祈るんです。自分の必要をそういう神様に向かって求めるんです。で、イエス様が今日おっしゃっている求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという言葉、これお祈りの言葉だというふうに申し上げましたけど、しかしある説教者が大変面白いことを言いました。これ実はお祈りを通して私たちが誠の神様に立ち返るように促す改心の呼びかけなんだって、そういうふうに言ったんです。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいって、まあ、あんまり私たち意識しないで読みますけど、ここ命令の言葉で書いてあります。あの聖書の原文ギリシャ語で書かれてますけど、原文で読んでもやっぱり命令の言葉です。探すこととか求めることとか門を叩くことっていうのはそうすることができますよっていうおすすめの言い方ではないんです。そうじゃなくてイエス様は非常にはっきりした命令の言葉でここをおっしゃるんです。しかも反復した命令っていうんでしょうかね、いつもそうありなさいっていう、そういう命令の言葉としてイエス様はこの言葉をおっしゃってます。だから実はそのイエス様が非常に強い口調で命令の口調でおっしゃってんだっていうことを意識してここを読むならばですね、ここはあなたどうしても求めなさい、求めてダメでもどうしたって探しなさい、探して見つかんなきゃ、どうやったって門叩き続けなさいって、そういうふうにおっしゃってるんですね。あなたの気が向くんだったら求めてみなさい、気が向かないなら求めなくてもいいですよっていう、そういう言葉じゃないんです。 あなたどうあっても求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいって、そういう強い勧める気持ちが込められた言葉です。でどうしてイエス様がそんな強いものの言い方をするのか。実はイエス様って命令の言葉ってあんまりおっしゃらないんです。私たちの聖書で命令の言葉だと思って聞いていてもですね、原文で読むとあなたはそのうちこうするようになるよっていうことを強く言ってたりするのを日本語で命令の文章に訳してたりしますが、原文で命令っていうのはあんまりないんです。ところがここでイエス様は非常にはっきり命令をしておられる。それはなぜかというと、神様に立ち返りなさいっていう戒心の呼びかけだからなんです。私たちにとってです、この世を超えた、この世界を超えた神様との交わりを持って生きる、この世界を超えている神様に向かって祈り、神様につながって生きるなんていうことは、これは世界の中で暮らしてて普通に起こるようなことじゃないんです。クリスチャンって不思議です。当たり前みたいにお祈りしてますけど、実はそのお祈りっていうのは決して当たり前のことではないんです。実は当たり前のことではないので、クリスチャンじゃない人たちになかなか理解してもらえないんですね。クリスチャンのお祈りって独り言言ってるみたいであって、旗から見ると思われちゃうんです。目に見えない神様に向かって、祈っている、あれはなんだかもごもごもごもご何もないところで独り言言ってるみたいだって、旧約聖書に確かそういう人いましたね。ハンナっていう人が神様にお祈りしてたら酔っ払ってるって言われたことがありましたけど、あるいはイエス様のお弟子さんたちもですね、ペンテコステの後で酒に酔ってるんだなんて嘲笑われたことがありましたけど、あれみんなお祈りするからなんですね。私たちがお祈りをする、神様に祈るっていうのはですね、その相手がいるんだってことが分かんない人にとっては独り言だし、あるいは酔っ払ってる夜迷い事みたいに聞こえちゃうんです。イエス様は、しかし神様が目に見えないしこの地上を越えている、そういう神様があなたとの交わりを持とうとしてくださっているんだ、あなたの言葉に一生懸命耳を傾けようとしてくださってるんだ、だからあなたはどうあっても求めなさい、どうあっても探し続けなさい、どうあっても門を叩きなさいって、そうおっしゃるんです。神様という方は、私たち人間がご自身に立ち返る、そしてもう一度神様との交わりの中で生きるようになるということを切に願ってくださっているんです。イエス様はそういう神様の御心を弟子たちに知らせ、私たちにも知らせようとして、とっても強い言い方でですね、あなた求めるんだよって、そうおっしゃるんです。私たちは普段神様のことを忘れて生活している時がほとんどです。神様抜きでこの世界の中だけで私たちの生活成り立っているかのように思い込んでですね、神様と関わりなくこの地上の生活に本当にアクセスしながらですね、自分がどうやってこの地上を生きていこうかって、そんなことばっかり考えながら生きています。ところが救い主である神様はこの世界の外側にお立ちになりながら、世界の中に来ている私たちのことを本当に気にかけて心配してくださってるんです。この人は本当に無事に生きていけるだろうか、この人は与えられている命をふてくされて腐ったりしないで本当に喜んで一日一日歩んでいけるだろうか、そういうふうに神様の御心に私たちをかけてくださってるんです。そして私たちが何であれ神様に祈り願うときにはですね、何とかして私たちが神様の前に本当に正しいあり方で満たされてそこにいられるように、そういう配慮をして私たちに手を差し伸べてくださるんです。で、ただその神様のなさりようっていうのは私たちが願う、願い求めるあり方と必ず同じではないかもしれません。でも神様何とかして私たちの一人一人の人生というものを 支えようとしてくださるんです。だから神様は、何である私たちが神様に願い求めること、それを喜んでくださるんです。イエス様はそういう父なる神様のことを弟子たちに教えるために、一つの例え話をこの時なさいました。9節と10節にこんなふうに語られます。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。今でも時々ドイツパンなんかでうーんと硬いパンに出会うことありますけれども、ユダヤのパンというのも割合硬いようです。そしてパンが何よりも丸い形をしているもんですから、形だけ見ると石ころとよく似てるんだそうです。で、形がよく似てるからといって、地上の親たちは子供に、息子や娘たちにパンだよって言って石を与えるだろうか。イエスもおっしゃいます。あるいはパンがもちろん主食なんですが、パンの次にガリラヤのあたりで一番食べられている副食は何かというと魚なんですね。で、魚を食べたいっていうのに、うん、同じように鱗があるよって言ってマムシ与えるだろうかって、いや、そんなことはしないでしょってイエスもおっしゃるわけです。あなた方の天の神様っていうのもそうなんだよって、あなた方が本当に願い求めるときに、本当に必要なものを、いいものを与えてくださるんだ、そういうふうに教えられるんです。人間の親だって自分の子供たちには一生懸命いいものを与えようとする。まして神様という方は人間みたいに欠けや破れがある方ではない。この世界を作ってくださった作り主であって、そしてあらゆる人間の父たちにですね、その父っていう名前を与える源になっている方です。本当の父である方はきっとあなた方にご自身との結びつきという良いものを与えてくださるに違いないんだ。イエスはそういうふうにおっしゃるんです。ましてあなた方の天の父は求めるものには良いものをくださるに違いない。ご自身との交わりの中に私たちを置いてくださる。そして神様ご自身が言ってみれば私たちの人生の支え手となってくださり、裏打ちになってくださるんです。神様がそうしようとしてくださってるんだから、あなたはどうあっても祈り続けるべきなんだっていつもおっしゃるんです。あなたは求め続けなきゃいけないのだ、あなたは探し続けなきゃいけないのだ、あなたは門を叩き続けなきゃいけないんだ。神様があなたの人生の裏打ちとなり支えとなり、あなたを何とか生かそうとしてくださるからだ、そういうふうにここは教えてくださるんです。で、さて実は神様がそんなふうに私たちの人生の裏打ちとなり常に支えとなってくださる、で、そういうところからそのことを知ってそのことを信じている人たちには生き方に変化が生まれてくるんです。これまでは神様なんか知らないと思って自分一人だけで生きてきた。で、そういう時には私たちにとって何が人生の一番の関心事かというと、もちろん自分の身の安全なんですね。私はどうやって生き残れるだろうか、どうやって生き延びれるだろうか、自分の命が、あるいは自分の体がどうやって支えられるだろうか、そのことが人生の一番の関心事です。そしてその次にそれと同じくらい関心事なのは、じゃあそうやって体を養い命を養って生きていくこの地上の人生っていうのが自分の思い通りに生きられるだろうか、自分が願った通りに自分の人生を歩んでいけるだろうか、それもまた2番目の関心事ですが、1番目と同じぐらい重大な関心事です。だいたい普通私たちそうだろうと思うんです。世の中で 誰に対してもですね、人生のプランナーみたいな人が提案するときにはですね、あなたどういうふうになさりたいんですか、あなたが思い描いたような人生ができるように私でもお手伝いいたしますなんて言って、その私たちにいろいろ助言をしてくれたり、取り入ろうとする人が出てきます。でもです、実は私たちは自分の日々過ごしている生活の中でいろいろ思いがけないことに出会ったり、予想もしない事態に出会うことがあります。でもそのところで、しかしそれでもあなたは私のものなんだって神様がしっかりと手を添えてくださっていて、あなたはこっちの方に生きていったらいいんだよっていうふうにですね、御言葉をかけてくださって、そして私たちがもう生きられないと思っているところでも、大丈夫、あなたここに道が開けてるじゃないかって道を指し示してくださるんであれば、私たちはもはや自分自身で自分を守るっていうことが第一ではなくなるのではないかと思うんです。いや、もちろん大事なんですよ、自分の命が守られてるってことは。ただそれは私たちが自分の力だけでやることではないんです。私たちに命を与えてくださった神様が私たちのことを本当に深く顧みてくださって、与えられているこの地上の命、神様が与えてくださっている時間の間、ずっと生きていけるように配慮してくださっている。で、そのことを知るときにですね、実は神様の恵み深い見てを知っている人はですね、自分のためだけに思いや全てのエネルギーを集中しているというところから解き放たれるんです。自分に与えられている力、自分に与えられているさまざまなもの、それを自分が存在するためだけに集中して振り向けるんじゃなくてですね、一緒に生きている他の人たちとこれを分かち合っていこうってやり方がそこに生まれてくるんです。神様がこの私を本当に深く愛してくださって支えてくださってるんだ、そのことを知るときにはですね、そういう人たちは神様が愛してくださっている自分以外の人たちにもその愛を届けていきたい、隣にいる人たちにその人たちが支えられるように、そして本当にそういう隣にいる人が生き悩んでいるのであれば、なんとかその人が生きられるように、自分にできることであれば何かお仕えしていきたい、そういう思いが生まれてくるんです。今までは自分の自身の手でどうしたって自分を守んなきゃいけないと思い込んでいた。しかし今や神様がこの私を支えてくださっている、そのことを知るときに、私たちは自分自身に与えられている力、自分自身に与えられている能力、時間、富、知恵、そういったものを自分のためだけではなくて隣人のためにそれを用いることができるようにされるんです。そして実はそういうことが起こるということこそがです、神様を知って神様の御手に支えられて持ち運ばれて生きるようになっている人に起こる信仰の奇跡なんです。神様は私たち一人一人を真実に支えようとしてくださいます。私たちの祈りに耳を傾けて、そして神様のお答えを私たち一人一人の人生の中に備えていてくださいます。しかしそれは私たちがそれでよかったってそこでほっとして満足して終わるためだけではないんです。神様の御手がこの私の人生に添えられている、神様ご自身がこの私の人生の裏打ちとなってくださっている、私はだからどんなに大変な道を歩むとしても、それでもなお神様に信頼している限り決して損なわれることはない、そういう人が次には自分のことだけではなくて自分の隣の人たちに支えを与えようとする、隣の人のために生きようとする、でそういう仕方を通して実は神様はさらに神様の真実な慈しみをこの世界の上に及ぼしていかれるんです。 そして私たちにそういうふうに仕えて生きるというあり方を取るようにお求めになります。私たちがそういうあり方を取るためにも実は祈りなさいって求められてるんです。ここにいる私たちが今自分に与えられたこの命をどういうふうに使って生きていくのか、自分がこの一生の時間、自分に残されているこの時をどういうふうに歩んでいくのか、そのことをもう一度私たちが落ち着いて今から考え直し、ここから歩み出すスタートを神様が備えてくださるんです。祈って神様に立ち返って、そして隣人との間に和らぎと平和をもたらす、そういう一人一人として生きる新しいものとされたい、切に願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開けてもらえるのだとイエス様はおっしゃいました。特別なエリートだけがそうされるのではなくて、すべての人がそのように神様に心を傾けていただいており、神様はすべての魂が神様に保護され支えられて生きている、そのことの感謝と喜びを持ってこの地上の命を生きるようになることを望んでくださっている、そのように知らせてくださり感謝をいたします。私たちはそのようなイエス様の御言葉を耳にして、その時は嬉しいと思っても、またすぐにその言葉を忘れ、自分中心の、すべて自分で自分を支えなければならないような切羽詰まった気持ちにすぐに沈み込んでしまいがちな弱いところを持っています。どうかあなたが繰り返し御言葉を私たちに聞かせ、あなたが与えてくださっている命であり、あなたが支えてくださっているところを私たちが生かされているのだということを繰り返し知ることができますように、そしてあなたの恵みのもとにあるものとして私たちが新しい命を歩んでいくことができますようにお導きください。あなたは私たちにそのことを伝えるために一人子をさえ惜しまずに十字架に渡してくださいました。どうかその十字架の主の御業と、またよみがえりの主が今日も私たちと共にいて、励まし慰めながら伴ってくださることに心を止めて、ここから与えられた人巡りの時に歩んでいくことができますようにお導きください。どうぞ私たちがあなたの真実な慈しみに囲まれて、この地上の命を歩むものとさせてください。あなたがどこにおられるか私たちは存じ上げませんが、しかしそれでもあなたが確かに私たちを守り持ち運んでくださることを信じます。どうかあなたに祈り、あなたに信頼をして歩んでいく幸いな道をこの週私たちにお与えください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。